マタイの福音書の27章1節から4節までお読みさせていただきます。さて夜が明けると祭司長民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡した。その時イエスを打ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。そこまでにいたします。年度の締めくくりの誠実でございますが、午前中は失礼いたしまして大変申し訳ありませんでした。しばらく前から首の調子があんまり良くなくて、それで、ぎっくり首っていうのがあるか分かりませんけど、ぎっくり首になりまして、それがなんとなく落ち着いてきたら、こうかばって歩くのはなかなか良くないというか、なんか分かりませんけど、今度ぎっくり腰になって上から下のに降りてきまして、そんなことをやって、どうにも今朝はちょっとこれは無理かなということで、大変失礼いたしました。申し訳ありませんでした。先週は新学院は卒業式でございまして、沢城先生にもお言葉いただきました。本当に感謝いたします。4名の卒業生を送り出しました。で、今年は年会がずいぶん早かったということで、一周繰り上げになりました。というのは、卒業証書もらってないのに任命受けるっていうのはいかがなものかということで、やっぱり任命式の前に終えるべきだという話になりまして、それで1週間繰り上げたんです。で、もし年会が早くなかったらば3月11日だったんですね。そうしますと、この前もちょっとお話出ました、5年前の3月11日ちょうど卒業式をしていた時でした。私はその時には教会におりました。それでぐらっと来ましたので、屋上に飛び出して屋上でずっと周りを見てました。教会にこう塔が立ってます。で、私は塔を見上げながら、折れるかなと思って見てました。本当にこうなって、もうちょっと来たらポキッと行くかなっていうような感じで見てました。それで一段落しまして、部屋に飛び込んでテレビのスイッチを入れたら、皆さんよく覚えておられると思います。そんな状況だったんです。それで、その翌々日の3月13日になるんでしょうか、礼拝、私は本当に忘れないだろうなと思います。何を語るのか、詩編の23編を開きました。そして、水がどういう意味があるのかということを皆さんとご一緒に心に留めて、そして言葉を分かちた後に皆さん祈りましょう。皆さんのご関係の中で今回関わりのある方いらっしゃいますかとお聞きしました。そしたら何人も方が手を挙げられまして、お名前をいただいてご一緒にお祈りをした。それは5年前の3月の、第2の日曜日でした。帰宅難民という言葉があるのか、帰れないということで教会に泊めてもらえませんかというお話があって、どうぞ泊まっていってください。もちろん存じ上げている方でしたので、全然関係ない方が来てということではなくて、どうぞお泊まりください。で、随分冷たい対応だったかなと思うんですけれども、街道にしかちょっとお入りいただけないような状況だったんですね。扉を開けますともう山のようになってましたので、段ボールで、それで まあ、我が家も大激震の年なんです。ですから一生忘れない。後になって、あ、そういうことだったんですねと言われました。もう段ボールの山になってましたので、で私はその年夜逃げをするように、夜逃げではないですね、逃げちゃう、困っちゃうので、西八作の森にこっそりと移り住んでたって感じだったんですね。でそして本当に私の人生も全く想定外の展開に時からなりました。それであっという間の5年が経って、本当に不思議な5年だったなと今振り返ると思います。まあ、神様のされることはいつも想定外、こっちが大体計算してますと違うようにこうなっていきますが、なんだか自分の人生どこに向かっていくのかなというような感じでございます。そんなことを思いながら先ほどの、寺本兄弟の話受けたまわっておりました。受難の季節ということで少しそこから御言葉をということでございまして、今日はユダのところをお開きします。短くお話したいと思います。イエス様は銀貨30枚で売られました。なぜユダはこのようなことをしたのか、いろいろと感じるとか皆さんあると思います。例えば嘘は泥棒の始まりという言葉がありますけど、最初は小さなことだった、だけどそれがだんだんだんだん大きくなっていって、まあ、こういった大罪に及んだというふうに考える方もいらっしゃるかも分かりません。いやそうではなくて、もともとこの男は最初から悪だったと、それがまあこういう形になって現れたんだというような言い方をする方もいるかも分かりません。しかしこれらの言い方は何の解決ももたらさない。逆にそういう考え方をすると、そう考えている私が福音から離れてしまう、不思議な存在がこのユダという存在です。それでまず私たちはこの人物に向き合うとき、最初に心に留めなければならないことは、私たちがユダを責めることはできないということなんですね。もし福音的な立場に立つならば、私たちがユダを責めることはできない、ユダを責める権利は私たちにはないということです。イエス様の十字架は私のためです。でこれはどういうことかっていうと、私の罪のためにイエス様が十字架で死んでくださったという意味ではなくて、もちろんそういう意味なんですけども、もうちょっと整理して考えると、私がイエス様を十字架につけたと、そういうことなんです。でもちろん1万キロの距離と2000年の時間の隔たりありますから、私はあの時にゴルゴダの丘にいたわけではないです。でも信仰的な意味では私はあそこにいて、あのローマの兵隊と一緒にハンマーを振り上げた張本人だと思えるということが、イエス様の十字架が分かるということなで、もしそういうふうに考えていくと、私がユダを責めるという立場を取ると、自分もユダと同じになります。つまりイエス様を十字架に追いやることになる。ユダを責めるという罪がイエス様を十字架に追いやることになるんですね。ですから、私たちがユダを責める権利はない。これはすごく大事なことだなと、私はクリスチャンをやりながらいつも思います。十字架が分かるっていうのはどういうことか、私にものすごく強烈な印象を与えてくれたのは映画なんです。パッションという映画があります。もう何年も経ちました。あれは本当に賛否両論。ああいうふうにやって映像化することが果たしていいことなのか、かなりこう批判も出たんですね。でも私はこれは直視するべきだと思って見ました。それである年は新学生の皆さんと見ました。教理のキリスト論のクラス。皆さん見ましょう。あまり見たくないですっていう方もいらっしゃいました。でも見ましょう。なんとなくこう描けたんですね。ローマの兵隊がどういうことをしたのか、こういう鞭が出てきました。ちょっと思い出したくないようなグロい感じです。ああでもあれをやったのは私だとの時思ったんですね。私が罪を犯してイエス様を十字架に追いやったってこういうことだと。それでなんとなく私は整理がついたような気がしたんです。あの頃あんまりこう皆さんおっしゃらなかったです。私牧会してた時に教会の皆さんも結構映画館に足を込んで あの映画を見てました。でそれがなんかあんまりこう映画の話をするといけないと皆さん思ったのか分かりませんけど、話題に出てこなかったんですけど、聞いてみると私も見ましたって方は結構いらっしゃって、でちょっとこうセンセーショナルな映画でした。ですからイエス様の十字架がかかるというのはそういうことなので、もし私がユダを責めるという立ち位置を取ったらば、その責めている罪がイエス様を十字架に追いやることになるんですね。なので可能性は一つしかない。もし私たちが福音的な立場で聖書を読もうとするならば、可能性は一つしかない。それは私たちがユダの苦しみに寄り添えるかということなんです。これ以外の選択肢はないと。寄り添うっていうのはユダの生き方に同意しなさいということではないです。それから私たちの信仰のモデルとしてユダのようにしましょう、ユダに習いましょうということでもありません。寄り添うというのは私たちがユダのことをどれだけ理解できるかという、そういう問題です。私たちはユダのことをどれだけ理解できるか、答えは明確なんです。誰もわからない。ユダのことなんかわからない。当事者しかわからない。難しい問題であればあるほど当事者しかわからない。じゃあなぜ私たちはユダに寄り添おうとするのか。それは自分は、私は罪という観点からすれば本質的にはユダと同じだからですね。私は罪という観点からすれば本質的にはユダと変わらない。ですから自分が罪人であることがわかるというのは、自分はユダと同じだということがわかるということになります。受難集いろんな人が出てくるんですけども、まあ、私の中ではこう3つぐらいの段階で登場人物をこう整理して考えてます。ペテロたち、それからユダ、それからもう一人ですね、私はヨハネ、こういうふうに考えます。でペテロは私は裏切らないと言いました。ところが裏切りました。でその時に裏切ったユダと同じだってことを証明してしまったということです。どっちが偉かったか、こんなのわからないですね。ペテロももう見事な裏切りですから、じゃあどっちが上だったのかわからない、まあ、大して変わらないと思います。でその、ペテロとユダを見てたもう一つの目があります。それがヨハネ。ヨハネはそういう視点でおそらく福音書を書きます。でヨハネは多分こう考えてたと思うんですね。ペテロは多分こう考えてました。私はユダのようではない、あいつより立派だと考える。そしてずっと見てて、最近あいつはなんか怪しげなことしてるけども、ついにやったと、そんな感じだと思います。で今度それを冷ややかに見てるのがヨハネで、まあ、天国行ったら怒られちゃうかもしれませんけど、冷ややかに見てたのがヨハネで、どうもあいつは最近怪しいと思ってたらば、もうユダはやったと。そしたら今度なんかそれをこう見てて偉そうなこと言ってたあいつもやったって言って、自分だけ外野に置いて十字架のところに行くんですね。でヨハネは多分そこで全部を分かったんだと思うんです。でヨハネだけあそこにこの十字架の元にいた雰囲気が福音書の最後のところに出てきますけど、全部が分かった。それはどういうことかというと、私はペテロと同じだ、あんな偉そうなこと言ってたけどペテロと同じだ。でペテロも分かったんですね。あんなこと言ってたけど自分はユダと同じだ。じゃあ結局十字架は何なのか。みんなどんぐりの背比べで自分の方が立派だなんだかんだってやってるんですけども、全部同じだってことを証明してしまうのです。人間は全部同じだ、十字架の前に立てば全部横一列だということを証明してしまうのがこの十字架という出来事なのです。本当にそう思っていること、私はそれが福音に生きるということではないか。十字架の前に立てばみんな変わらないと思ってる。そ それが福音に生きる、私にとっては福音に生きるということなんです。私もユダと変わらない、そうしますと、牧師さんでもそんな思ってるんですかというふうに言われるか分かりませんけども、優れた牧師さんいらっしゃると思うんですが、私はあんまり変わらないなユダとというふうに思うんですね。で、私は、牧師も本当に同じ一人の人間です。そして恵みによって生かされているだけ、だから恵みがなかったらば今日生きられないような弱い一人の人間に過ぎない。そしてイエス様の恵みによって一日一日生かされていく、そういう人間に過ぎないという理解、私は持っています。さて、十字架っていうのはそんな風にしてみんな横一列に並べてしまうんですけども、一つだけ考えておかなきゃいけないことがあります。なぜユダは自ら命を絶ったのか、これはすごく大事な問題だと思います。それで、自ら命を絶つことがいいことであるはずはなくて、神様からの授かり物である命を粗末にするというのはとても良くないことです。もう究極の選択、しかもあってはならない選択だというふうに私たちは考えています。ところが、少し教会の歴史を調べてみると、どうもこの一点突破では収まらないことが分かります。なぜ教会は自ら命を絶つことを罪と考えるようになったのか、これはどうやら聖書に根っこがあるっていうよりは歴史的な経緯が背景にあるらしい。私たちは人を殺してはいけませんから、そこから結論を持ってきますけど、どうもそうじゃないらしいですね、いろいろ調べてみると。それで、聖書が書かれた時代には少なくとも自死イコール罪とは考えてなかったようです。じゃあいつから考えるようになったのかということで、それはアウグスチヌス以降だと言われてます。ですから初代教会からも、そんなには経ってませんけど、何百年か経ってから教会はそういうふうにやって考えるようになって、その歴史をずっと重ねてきました。しかし私は自死イコール罪という単純な構図で割り切れてしまう残忍さを人間は抱えているというふうに思います。でもし自分が本当にユダの立ち位置に立つならば、こんな単純な論理で割り切れるわけがないと多分思うだろうと思います。でところが、そうですね、自死イコール罪という単純な構図は突然ある日変わる時が来ます。どういう時に突然変わるのか、これは自分に関係した人が自死を選ばざるを得なかった時なんですね。この時に私たちの価値観はもう上下ひっくり返ってしまいます。そんな単純な構図で片付けてくれるなと。しかしこれは一つのきっかけになって福音に目覚めていくプロセスであるかもわからない。さっきちょっと 3.11 の話をして、翌々日何を語ろうかと、もう私は途方に暮れました。そしてあの出来事というのは、少なくとも私たち日本人にとって福音とは何かっていう理解をもう根底からひっくり返してしまった。でそれまでは津波警報がわーって出ても来なかったんですね。だからみんな逃げなかった。私はお世話になった先生で社会心理学の先生いるんですけど、なぜ津波警報が鳴った時逃げないかっていうことは何か研究してたとかいう話を聞いたことありますけど、人間にはそういう心理がこう出てきて、みんな逃げないんだそうですね、警報が鳴っても。でそれには心理のからくりがあるってことを専門家の立場で言ってましたけど、でもあれ以来もう私たちの人生観は上下ひっくり返ってしまって、警報が鳴ったら本当に来るぞと、その後また来ないですけど、でも来る可能性があるぞというように日本人は思うようになりました。でそれ以来私は牧師をしながら、ちょうど横浜に移動した時なんですけども、これは語るべき福音の内容はもう根底から覆るなというふうに思ったんですね。 これは少なくとも、私別にそれまでそうやってたわけじゃないんですけど、勝ち組論理ではダメだということなんです。現実に起きるんだということを踏まえて、じゃあどう福音を語るのか、私はよく分かりませんけれども、今この日本の皆さんが一番聞きたいのはそこじゃないかと。もちろんホーリネスのメッセージだと思います。でも本当に聞きたい、聖書はそういう問題にどういう答えを出すのかということを人々は求めているだろうなって。それはキリスト教に帰依するとかなんとかっていう、そういうレベルの問題ではなくて、もっと深い人間としてどこに答えがあるのかということを探している時代なんじゃないかということをすごく思うわけなんですね。それで、私はそれ以来、自分の福音の提示の仕方は本当にチャチだったなというふうに思いました。なんか上っ面で言ってたんじゃないかな。なぜさっき2万人とおっしゃってましたか、あれだけの方が命を絶たなきゃいけなかったのか、この現実、これを聖書はどう語るのか。これはもう牧師に与えられているものすごい大きな宿題だと思います。もちろん分からないので、なぜですかと言われたら、さあ分かりませんと私はずっと言ってきたんですけども、でも牧師の責任とはやっぱりここまで聖書は言ってるってことはやっぱり言わないといけないなってことをすごく思うんです。それでそういう問題っていうのは自分の身に降りかかるまでは人ごとにしてられるんですけども、自分の身に降りかかったと単当事者になって価値観が根底からひっくり返るのと同じように、自死イコール罪というこの短絡的な構図というのは当事者あるいは関係者になった時全部ひっくり返るんですね。そんな単純な話ではないというふうに考えるようになります。でこれはもちろん大きな問題で簡単に論じることはできませんけれども、しかし福音を根本から問い直すように促してくる。そして間違いないことは、イエス様はこのユダを愛し抜かれたということです。これだけは間違いない。でユダがどういうふうに死を遂げたのか、これはいろんな実は意見、見解があるんですけど、間違いないことはユダはイエス様から愛され抜かれた。これだけは間違いないはずです。でユダは銀貨30を返そうとしました。でなぜこんなことをしたのか、これは人間の姿をとてもよく表しています。私たちもそんなことを繰り返しながら生きているかもしれないという非常にその絵なんですね。銀貨30を返そうという絵です。で私たちは何かやって良くなかったなと思うと銀貨30を返すことをやります。人間はそういうことをやります。いやーまずかったと、じゃあちょっとお詫びに行こう、お詫びに行くこといいことだと思うんですけど、お詫びに行こうかな。お詫びに行って和解できればそんな素晴らしいことはないです。いやーあれは本当にもう取り返しのつかないことをしてしまった、じゃあちょっと菓子折りでも持ってて、やるかもしれません。でも神様の目から見た時に私たちはやっぱり神様に対しても同じことをやってるかもしれない。神様から受け入れてもらおうと思って銀貨30をもう一回袋に詰め込んで持っていくんですね。でも本当は一度受け取ったものはもう戻らないはずなんですけど持っていきます。その時にどういう答えが返ってくるのか、私たちの知ったことが自分で始末することだ、こういう答えが返ってくるというのです。銀貨30を揃えて持っていくと自分で始末しろと言われてしまう。ユダの対応は正しかったとはもちろん思いません。でも人間は自分が失敗したと分かったら銀貨30を揃えて返しに行く。先週はちょっとあんまりキリスト者らしくなかったと、なんだか週の前半もすっちゃかめっちゃかな生き方してたし、だんだんと日曜日が近づいてくると金曜日ぐらいになると銀貨30を揃えて少しこうまともになって教会行かないといけないかなみたいな心理を人間は抱えてるっていうことをこうよく表しているわけですね。銀貨30っていうのはそういうものです。ところが銀貨30を持ってこられても自分で始末しようと言われてしまう、これが 私たちの生きている世界なんです。本当に追い詰められた時、私たちはどこに行くか、もう藁をもすがるような気持ちでどっかに。ところがそこで聞く答えは、自分で始末しろなんですね。これが世の中の現実なんです。じゃあなぜ律法学者パリサイ人たちは自分で始末しろと言ったのか。で、まあ私が言われたぐらいだったらば、自分で始末しろでも私は何もできませんでいいかもわかんないですけど、律法学者パリサイ人というのは当時の宗教的指導者で、もうこれ以上旧約聖書を知っている人はいないエキスパートたちなんですね。でこういう人たちがなぜお願いしますと言われたら勝手にしろと言うのか、勝手にしろと言わざるを得ないのか、ここが大きな問題だということです。でこれはどういうことかというと、どれだけ律法を突き詰めたところでユダは救えないということなんです。どれだけ聖書の御言葉を学んで、十戒を学んで、正しいことは何かということを学んでもユダは救えない。律法はユダを救えない。律法は私たちを救うことができないということをよく表しています。で私たちは実はそうは思ってなくて、律法は私たちを救えると思ってます、心のどこかで。ですから、あの出エジプト記開けば、こうしようこうしよう書いてあるから自分もあれをやろうって、こうそういう気持ちになるわけですね。そしてあれをやれば自分も救われるかもしれないと思って、まあ例えば日曜日は教会に来ようとか、人は殺さないようにしようとか、嘘つかない、まあみんなそんなことやりながら人間は生きてるんですけども、実はどれだけそれをやっても律法は救ってくれないんです。できました、これもできました、これもできました、これもできましたってずらーっと並べてイエス様のところ来た人がいたということを福音書に書いてあります。そしたらイエス様はその人に何と言われたか、あなたの富を貧しい売って貧しい人に分け与えなさい、そういう言い方です。律法は人を救うことができない。じゃあ私たちは困った時どこに行けばいいんでしょうか。このユダの出来事が教えてくれる教訓は、困った時に銀貨三十を揃えて人のとこ持って行っても解決はない。銀貨三十を揃えて立法のとこ行っても解決はない。自分で始末しろと言われてしまいます。ところが銀貨三十はもういいよと、私はこんなですと言って、そのまま持って行った時に、私が引き受けると言ってくださるのが十字架、イエス様なんです。それがどんなに複雑な問題でも、もう銀貨三十どころでない、もうどう考えても取り返しのつかないような問題であっても、銀貨三十をなんか揃えていかない方がいいです。そういうの揃えていくとややこしくなるので、何にも持たないで、あの菓子折りなんか持ってイエス様のとこ行くとややこしくなりますので、何にも持たないでイエス様のとこ行って、いや私はあなたを売ってしまった、もうこれで全部分かったなんですね。私たちがなぜ今日生かされて今日の日を迎えているのか、それはただシンプルに一つのことがあるからで、それは神様が後始末をしてくださるからなんです。それがあって今日の日を迎えている。いやそんなことありません、私はクリスチャンとして立派に頑張って生き、もうもちろんそうだと思うんですけども、でも私たちが頑張って生きてきましたっていう意識なんていうのは、神様の目の前から見れば本当にわずかなもので、実は9割は私が補ってんだよっていう世界なんです。でもし私たちがこれだけ頑張ってきたから神様何とかしてねと考えているとはどういうことかっていうと、神様の聖なる基準がどういうものかということを理解できてないということですね。どんなに人間が頑張ってもせいぜいこのぐらいです。残りの9割9分は全部神様がやってて、でイエス様は何とおっしゃるか、あなたの信仰は立派だとおっしゃる。実は9割9分私がやってんだよなんておっしゃいません。あなたの信仰は立派だ、それでいい。私たちは大きな失敗があるとき、そのままイエス様のところに行けばいい。それから問題にぶつかったとき、そのままイエス様のところに行けばいい。そしたらイエス様が十字架で御手を広げて、分かった、あとは私が引き受けるから、その後始末があって私たちは今日の日を迎えているということをさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。